マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、今週もまた笹本石材会長でいらっしゃいます笹本達夫さんにお話を伺いしたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
そうやって大退治をいただいた方々が商売を始めたりということで、まあ、雇用も生まれ、町が潤い始めてきたというところになるんですけれども、はい、実際に初めてその掘削の状況を見に行った時からお店ができたり、はい、工場自体のプラントも少しずつ立ってきたかと思うんですけれども、はいはい、それの期間っていうのは何年ぐらいかかってそういうのような状態になったんですか？
昭和42年頃から、まあ、実際創業始まってきたのは45年くらいかなと思うんですよね、
はい、
あの工業地帯の建屋が建って、はい、まあ、それが稼働してきたのは昭和46年の頃、
うん
う
ん、
45年6年、うん、で鹿島鉄道が佐原から鹿島に沿線になったのが、はい、昭和46年頃に開通したかなと記憶してるんですけれども、ですからその時代が鉄道はでき、港はでき、鹿島っていうのが本当に活気づいた時だなっていうことを、今まで商売もしてなかった方が商売を始めたりとか、うんうん、そういう手元になる資金ができたっていうことで、うん、いろいろ始めた方も多いようですよね。
その後もね、あのプラントはどんどん立ったりとか、はい、工場自体もあのやっぱり大きくなっていったと思うんですけれども、その最初の高炉みたいなものが稼働し始めるまでには、その掘削、まあ、本当に港を作るところから始まったとすると、7、8年ですか？もうちょっと短い。
掘削始まったのは、まあ、昭和42年、うん、それあたりにやって、それから、うん、あのまあ、並行して進めてたんでしょうけどもね、はいはい、でそれで45年頃から徐々に工場の稼働が始まってきたということ、うんうん、
じゃあ 4,5 年ないぐらいですかね、
くらいですかね。
あ、じゃあ意外と本当にスピーディーに開発が、ね、進んでいったんですね。その頃、なんかこんな風に変わっていくんだっていう様を実際に見られたと思うんですけれども、すごく印象に残ってるっていうか、
私はちょうどその開通した頃からこの東京の方への学校行っちゃってたんで、
はい、
で4年間その鹿島町の方の移り変わりっていうのは割と見てないんですよね、はい、肌で感じる。
急にじゃあもうボーンってなんか変わっちゃった感じですよね。
変わったっていう感じでしょうね。で私が帰ってきた時は私たちが住んでた家もなくなっちゃって、
うん、
それで新しい家が建っちゃってたというくらい、やっぱり家の中でも変わってたという感じでした。思い出あった家がいつの間にかなくなっちゃった
いつの間にか
っていう感じでしたよね。
うーん、インフラの方もそれにね付随して随分整備されてきたでしょうけれども、ね、
で先ほど道路もねできなかった頃で、私はもう学校出てからもう兄と一緒に、はい、まあ、石材店継ぐということを、はい、鹿島開発で商売も忙しくなってきたから、
うん、
あの石屋の方どうだっていうことでいいよっていうことで石材店の方を一緒にやるようになったんですが、
うん、
まあ、その頃昔の石屋とは全く違うやっぱり墓地移転っていうのがだいぶありましたのでね、
はいはいはい、
だから上洲の方から刃先の方から、まあ、いろんな面でその仕事が増えてきたということで、うん、まあ、私どこじゃなく全ての人にもその開発の恩恵はあるかなと思うんですが、
うんうん、
だからその間の4年間は私、うん、ちょっとあまり変化はよくわからないんですが、もう大体できちゃったかなという感じだったですよね。
あ、まあ、でも時々ね帰省で帰ってこられた時にあらもうなんかこんなものできてるとかそんな感じではなかったですか？
私2年4年の時に海外旅行をバックパッカーやってたんですよ。
あ、すごいですね。その
ヨーロッパが11カ国
うわすごい。
で中南米アメリカ、はい、アメリカ中南米、
うん、
それが やっぱり7カ国くらい回って、
はい、じゃあ日本にいらっしゃいませんでしたね。
なんかねそんなまあそっちの方の危険地帯は歩ってましたね。
すごいアクティブな方なんですね。
いえいえあの頃はね怖さ知らずということで言ってましたね。いやいや、
そうなんですね。じゃあもうほぼほぼ鹿島開発が、まあ、完成形に近い、ね、
完成した頃に開拓したっていう感じでしょうね。
そうですね、なんか思い出ないですかその時の。
そうですね、まあ、思い出というよりはこれからの鹿島っていうのが、まあ、どうやって変わっていくかということで、はい、まあ、私商工会の方もね、役の方やらせていただいてるんですが、やはりこう小さいお店がだいぶなくなりましたよね。
そうですね、
これはやはり規制緩和という形で、港とは関係なくとも、まあ、やはり全体の街並みがシャッター通りになってる、これは日本全国同じような大型店舗が許可ならない時代、はい、それが許可になった途端に、今度肉屋さんだったとか八百屋さんだとか、街並みにあったはずのお店屋さんがみんなポツポツンとお店を辞めていったと。ですから開発の時はもうイケイケどんどんでよかったんですけれども、まあ、今頃になると開発とは関係なくね、やっぱり街並みは法の規制によってだいぶ変わってきた。ですから小さい商店街でやっていけるかどうかっていうことで、あと店を継がない子どもたちが増えたんで、はい、それで結果的に年寄りだけでは店も続けていらんなくて、それで辞めてしまうと、街並みも歯抜け状態のお店の点在ということに変わってきたのかなと。
ちょっと寂しいですね。
まあ、寂しいですね。町の活気を出すためにやはり人がどんどん流行ってきてもらいたいなということですよね。今鹿島も6万5千ちょっとですよね、
はい、そうですね、人口が
一時は7千8千くらいいたのが、それがまあ徐々に減ってきてると、ですから先ほど言ったように TX、はい、ならぬ KX になるような、鹿島の平屋あたり王立あたりをハワイ化するといいのっていう、
そうです ね, ねでまたあの神宮のあたりは門前町として古いね佇まいを残してっていう ね, ね、
だから、まあ、古いものと新しいものが噛み合う町、そして来て絶対外れのない楽しい街にしたいと思いますよね、みんなが集える、まあ、首都圏から近いですからね。
そうですね、
だから鹿島から通える距離の場所であるという魅力的な、海あり川あり、湖あり、適度な森林もあり、
食べ物も美味しいですね。
食べ物もありますしね、
安いしね。
そうですね、そういう魅力を生かし、もともとさらなる発展していければなとは思うんですけれどもね、
鹿島開発によって、まあ、合併もしましたけれども人口もやはり増えたんでしょ。だいぶ
鹿島は昔は1万5000人くらいだったんですよね。
じゃあすごい増えたんですね。
そうですよね、1万5000くらいの人口から開発始まる前からね、でそれから今の人数ですから、
すごいですね。
すごい、それだけやっぱり物流、人流が活発になったなというふうに、まあ、それだけ活気づいた街になっているということですよね。
でその開発によってこの地域の方じゃない方と接する機会も結構ねお仕事柄多かったかと思うんですけれども、はいはい、地元の方以外のお付き合いでも結構苦労された点とかあるんじゃないですか。
いやそれはないですね。
なかったですか。
もうあくまでもお客様という形と友人という形で、やはり話しすればみんな考えは一緒ですからね、だから開発当初は新しい人のことを新住民と、
そんな風に
言ってたんですよね、だけども60年経ったら、おにゃって生まれた子供たちが60歳です、
そうですね、
新も旧もないですよ。
ないですね、
やはりこう優秀な方々が鹿島にいらして、そして鹿島の人たちと縁を持って、それで生まれた子供たちがみんな、まあ、それなりに優秀に鹿島を形成してくれてると、あらゆる面で鹿島開発が及ぼした影響っていうのは、もうとんでもないんだ、
そうです、ね、
別なところでも相当影響があるよっていうことですよね、言葉はね、関西系の方が多くて、でも私ら別にそれがどうっていうことはなかったですけどね、人間対人間ですからね、
この辺りの方っていうのは、他を受け入れないとかそういうね条件の狭い方ではなくて、
もうそれは隣に来れば隣で ね仲良くしようよっていうことですよね。 まあ、自然体でこう接触できるっていうのが一番嬉しいでしょうね。
うん、そうですね。
特別扱いする必要もないし、ごく普通に当たり前にできるっていうのが一番素晴らしいんじゃないですかね。鹿島は陸の孤島で鹿島神宮駅ができたとしても周りは真っ暗闇ですからね、うん、道路の街灯がポツン、うん、ポツンとついてるような状況で ね
なんかそうだったらしいですね。
そうですね、私も開通した時に乗って夕方着いた時にはどこが道だろうという感じでね道が見えないっていう、あ
今は綺麗な ね広い道ができてますけどね。
駅から鹿島高校の道がね綺麗に、ね、抜けましたから ね、 あれもね、
まあ、先ほどちょっとお話で、まあ、今後も鹿島は、ね、TX ならぬ KX で発展してもらいたいというふうにおっしゃってましたけれどもプラスアルファどんな街になってほしいなというふうに思っていらっしゃいますか。
やはり住みやすい、うん、まあ今はもうね、4割から5割近くが高齢者ということになってますので、うん、まあ、そういう社会であってもみんなが共存できる赤ちゃんがどんどん生まれてくる。まず人がいなくてはどんなにお金があったって何もならないんですよね、
はい、
やはり人材こそ一番の宝なんですよね、うん、ですからそこに住み着いてくれる方が大勢来てくれるっていうことが鹿島発展のやっぱりキーポイントになると思うんですよね、
うん、
ですからやはりみんな平和に楽しく暮らせる町、ここに住んでよかったなっていうような町になってもらえればなっていうことを思いますね。
はい、はい、分かりました。まだまだね土地もたくさんありますしね、
土地は ね、
はい、伸びしろがある鹿島ということで、今後に期待したいですね。ぜひそうなってもらいたいです ね、
ありがとうございます、
はい、この度は鹿島開発の貴重なお話をお伺いすることができました。笹本石材の会長でいらっしゃいます笹本達夫様とこの辺でお別れです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも失礼いたします。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。